School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
兵庫県17歳ラジオネームダイダさんラータンメン。
もしもし。
あ、もしもし。
ダイダさんラータンメンは今何年生？
高校3年生です。
高校3年生か。クイズ自信ある？
はい、大丈夫です。
ちゃんと予習した？
はい。
素晴らしい。普段交通安全を意識してることある？
今自転車で学校通学してるんですけど、
うんうん、
その時に学校行く途中にちょっと大きい坂があって、うん、その坂を登る時はその自転車を漕いだままじゃなくてちゃんと降りて通るようにしてます。
うん、そうな、坂道のね自転車ね危ないからな。うんうん、うんうん、さあ、はい、今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
夏休み、道路に休みは存在しない。
うん、
こんばんは、安藤善一です。
むしろ夏休みの方が忙しいもんね。
8月10日、
ね、
夏休み真っ盛り。でもね、道路の上に夏休みなんて存在しない。信号が赤の時だって油断は禁物。
うん、
俺たちのサマーにホリデーは存在しないのさ。ヘイメッチャホリデーでも左右確認はして。さあ、今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。うん、電話に出てくれた君、あややって知ってる？
誰ですか？
そっか、そう、もうジェネレーションギャップだな。
ちょっとわかんないですね。
いいんだよ、
全然いいんだよ。
うん、安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は3択クイズです。令和3年から令和7年の5年間で死亡事故が最も多く起こった時間帯は次のうちどれ？ 1. 7時台から9時台、 2. 17時台から19時台、 3. 22時台から24時台。
さあ今日は3択だけど、ダイダさんラータンメン答え決めた？
はい。
お、答えは？
2番の17時台から19時台です。
安全先生、正解をお願いします。
正解は2の17時台から19時台。
お見事。
おー、ナイス。
じゃあまずは解説。夕暮れの時間は死亡事故が最も多く発生する危険な時間帯です。徐々に辺りが暗くなっていき、車や自転車、歩行者などの発見が互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなります。さらに帰宅ラッシュで車や自転車、歩行者が一気に増え、事故の危険も高まります。まだ少し明るいから大丈夫は危険です。夕方になったら早めに自転車のライトを点灯しましょう。また明るい色の服を着たり、カバンなどに反射材をつけたりして、自分の存在を周りにしっかり知らせることも大切です。見えるだけでなく、見つけてもらえる自分になることが事故を防ぐ大切なポイントです。
うん、ダイダさんランタンメン、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
そうですね、その自分もやっぱその時間帯って下校してる時間帯と被ってるので、
うんうん、
やっぱその日頃、まあ、改めてそのやっぱ帰る時って周り気をつけて帰らないとなって改めて思いました。
うん、うん、
ダイダサンラータンメンもね、明るい服着て反射材キーホルダーもつけてね。
はい、はい、
今日のクイズは正解おめでとう。へい、めっちゃ素敵。
あ、今日はなんかすごいあやや縛り。
君にはAmazonギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい、
うん。さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
します。
今日はラジオネームエグゼから届いた575、参ります。そのスマホ、命以上に必要か。おほ
ー、いいね、
タメ口で迫ってくる感じなんかいいね。命以上に大事なものなんてないないないないないないティア
ス。あ、なんかもう変わった。ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
ないないないないないないないないないないないないないない
ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない アンジー校長大丈夫
か大丈夫じゃなかったです。
また来週、
ありがとうございます。大丈夫だよ安全先生さあダイダさんラーターメンもありがとうね。
ありがとう、
はい、
また安全ロックス来てね。
はい、
バイビ
ー、バイバイ、
さよなら。
安全ロックス、クイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業へ帰宅中です。おっと赤信号、待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする。中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号、安藤善一でした。
JA 共済。
ロッキングオンが手掛ける全く新しい音楽花火、ロッキンスターカーニバル。今年も東京 FM 主催で10月3日土曜、国営ひたち海浜公園にて開催。 DJ カズが繰り出す J-ROCK、J-POP の名曲たちがおよそ2万発の花火に美しくシンクロします。会場ではえりすぐりのスイーツが集結するジャパンスイーツフェスティバルも開催。チケットピアにて先行受付中。詳しくはロッキンスターカーニバルで検索。
初の同伴ツアーソールドアウトにつき追加公演開催。東京 FM 公演ハルハワンマンライブオンユアマークスレッドヒート、3月6日土曜7日日曜、恵比寿リキッドルーム。詳しくはディスクガレージまで。
行方不明展、恐怖心展に続くホラー展覧会の新作は、事実と異なる記憶を多くの人が共有してしまうマンデラエフェクトを切り口に、あなたの記憶が汚染されてしまう体験型展覧会、記憶汚染展。東京 FM 主催で9月6日まで渋谷ビーム4階ビームギャラリーで開催中。
上白石萌音です。環境問題に関心があっても、それを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
民放連です。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢涼香先生が登場。
今夜の授業は感想チェック。絶賛公開中の映画スパイダーマンブランドニューデイを見た生徒や、映画の日本版主題歌ブランドニューの MV を見た生徒から感想が届いているので、藤沢先生がチェックしていくよ。ミセスロックス。
はい、こんばんは、ミセスロックスです。どうもね、8月10日です。8月10日、ハトの日。なんでもないです。今日はみんなに伝えたいこといっぱいあるから、もう喋っちゃうけど、まずね、今夜放送されたテレビミセス夏のスペシャルイベント、サマークールオフ東京ディズニーリゾート、ねえ、ミセスが東京ディズニーリゾート視察しに行きました。まあ、視察ってね、ちょっとかっこよく言ったけど、なんか、めちゃくちゃメンバーと皆さんとで楽しく過ごさせてもらいましたっていうね、回でしたけれども、最高だった。どうだったみんな。ぜひね、生徒のみんなにもディズニー遊び行ってほしいです。そして、ライブミセスはキャリングハピネス披露しましたね。まあ、これ、プチ情報ですけれども、過去に、いたずらりょうちゃんの初回のコーナーで、僕の衣装がね、あれ何なんだろうっていうのが結構声をいただいてたんですけれども、キャリングハピネスの衣装でした。キャリングハピネスの収録を終えて、反省しているりょうちゃんが、ダンゴムシドッキリかかってたっていうね、流れでした。はい。はい。そして、今年も、 ローソンクリスマスケーキやらせていただきます。嬉しい。テンション上がりますね。クリスマスケーキティザーページが公開になりました。そして一番くじも発表されましたね。12月19日からローソンで発売されますので、こちらもお楽しみに。まあ、ちょっと先ですけれども、どうぞお楽しみに。はあ、これ、ああ、9月30日に発売するミセスグリーンアップル6枚目となるオリジナルフルアルバムの予約購入特典、グリーンコード第2弾特典の応募の詳細が発表になりました。こちらね、抽選の応募の詳細ぜひぜひチェックしてくださいなんですけれども、抽選だけではなくて、グリーンコードをお持ちの方全員が対象の応募特典もあります。グリーンコード持ってれば、ちゃんと応募すれば漏れなくもらえるというね、ものもありますので、ぜひチェックしてください。ふわー、もう一個あります。ミスタードーナツ、ミセスドーナツの予約商品のお渡しと店頭発売も、8月7日金曜日からスタートしました。皆さんゲットしてくれましたか？ CM ね、かわいいですよね。放送始まりましたから CM 流れるために一緒に楽しんで歌ってください。さあ、書き文を、書き、黒板を書いていきます。無事に言えたからもう、めちゃくちゃ噛んでしまった。ふわっ。感想。チェック。はい。書けました。いきますよ。せーの。感想チェック。
Attention everyone. Mrs. Locks. Starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルキーボードの藤沢亮香です。今夜の授業は感想チェック。先月7月31日に公開されました映画スパイダーマンブランドニューデイを見た生徒や、同じくその日に公開となった僕たちの新曲、そしてこの映画の日本語版主題歌のブランドニューのミュージックビデオについて、みんなからたくさん感想が届いているので、今日はその書き込みを読んでいろいろとお話をしていこうと思います。さあ、書き込みこちらだ。静岡県14歳女の子、ラジオネームナチュリンゴ。こんばんは。8月1日にスパイダーマンの日に、お、そうだね、8月1日スパイダーマンの日でした。スパイダーマンの日に家族と一緒に映画を見に行きました。かっこいいスパイダーマンに惚れちゃいました。藤沢先生は映画を見ましたか？またどのシーンが印象的でしたか？ネタバレしない程度に教えてくださいとのことです。そうなんです、改めてですけれども、スパイダーマンね、映画公開になりましたね。みんなもう見た？藤沢先生は見たというか、もう何を隠そうね、ワールドプレミア、そしてジャパンプレミアね、参加させていただきましたから、うわ、もうすごい華やかだった。とてもいい経験させていただきました。ワールドプレミアね、ロサンゼルスで行われましたけれどもね、俳優陣、監督陣、いろんな方々とお話しさせていただきました。みんなね、すごい嬉しかったな。ちゃんと僕たちのことを覚えてくれててね、めちゃくちゃ嬉しかった。トム・ホランドとか、モトキーって真っ先に言ってくれてたのよ。嬉しかったで、みんな楽曲のことも褒めてくれてて、嬉しかったな。で、トム・ホランド、僕の着てたジャケット、ちょっとこうお花柄が入ってる和風チックなジャケットだったんだけど、そのジャケット素敵だねって褒めてくれて、なんて気さくな方なんだろうと思って嬉しかったですね。ケビン・ファイギー、ダスティンともお話をしました。なんかね、すごい有意義な時間でした。嬉しかった。ジャパンプレミアもね、最高でした。ジャパンプレミアではもうね、まあ日本語版主題歌ですから、僕たちの主題歌も自分たちでこうスクリーンで見れたっていうのがね、嬉しかった。そうだから、ワールドプレミアでこうね、英語版で見て、ジャパンプレミアで日本語版で見させていただいて、 藤井さん2回見たわけですけれども、どのシーンが印象的でしたか？ネタバレしない程度にね。ああそうですか。いやーどのシーン、そうね、まあやっぱりこのピーター・パーカーはみんなからねこう存在を忘れられてスパイダーマンとして生きていくっていうね、そういう前回からの流れですけれども、最後にねがなんかねこのの、なんていうの、やり取りをしてあってきのかこれみたいな、これピッちゃってるよねって、おピッたのかなっていう、はのことピッたのに、なのにピッちったのかっていうところ、これがねすごいグッときましたね。いやもうこれ見てないみんなぜひ見に行ってほしい。今作からでも楽しめると思います。ぜひ、あもちろんね今までやっているね、ワン、ツー、スリーも見ていただきたいんですけれども、友達と家族と一緒に今回の作品見て、わ、スパイダーマンかっこいい、面白い、素敵っていうところにね、まず気づいていただくっていうのもとてもいいと思いますので、ぜひぜひ、ブランドニューデイ見に行ってください。そして、ブランドニューも一緒に楽しんでください。ありがとう。続きまして、東京都16歳、女の子ラジオネーム、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー。ブランドニューの MV を見てきました。とても疾走感があってスパイダーマンになりきっていてとてもかっこよかったです。おお、大森先生や若井先生が走っている姿はとてもレアでした。藤沢先生は途中で膝すらモードに入って思わず笑ってしまいました。膝すらモード、なんだろう。 MV 撮影の際に印象に残っていることはありますか？そして若井先生はワイヤーアクションを怖がっていましたか？たくさんブランドニュー聞かせてもらいますという書き込みです。ありがとうねー。 MV ね、どう、みんなかなりね動いていてアクション的なね作品になっていますし、疾走感あるよね。街中東京ね、いろんなところ駆け巡って飛び回ってっていうね、なかなか爽快な MV になってますけれども、そうね、 MV 撮影の時に印象的に残ってることは、何を隠そうね、すごい日数を重ねて撮ったんですよ。なかなかここまで何日間もかけて撮影することはなかった。 MV 撮影で多分初めてかな、今までで一番時間をかけて、撮影自体に時間をかけて撮ったから、だいぶね手応えというかやりごたえのあるMV 撮影だった。それでいてほぼアクションだったからね。まあまずそうね、印象的に残ってるシーンはもちろんアクションもそうなんだけど、僕はなんかメンバーみんなでカモミ合わせて演奏してるシーンがめちゃくちゃ好きですね。なんかこれはブランドニューのレコーディングとか楽曲作りにも通ずる話なんだけれども、なんかそのバンドの衝動感、音を鳴らしてみんなで合わせて楽しいっていう、その気持ちを何よりもなんか大事にしてる、なんかそんなシーンだなって思っていて、僕たちもなんかそんな表情とか、バンドを始めたての頃にみんなでスタジオ入って練習してる時の気持ちを思い出して、このシーンはやろうよみたいな話をして撮影しました。なんかそれがすごく楽しかったな。で、若い先生はワイヤーアクション怖がってたかな、なんかすごいしっかりやりきってた。なんか途中でシーンでさ、こうスライディングして、若い先生がねスライディングして前宙してジャンプして高く飛んでいくみたいなシーンがあると思うんですけど、あれ本当にやってるからねCG じゃなくて若い先生本当にワイヤーでアクションしてるんですよ。スライディングして走って前宙して飛んでっていう、すごい、あれはびっくりしちゃった。できるんだって、なんかね割と僕たちもそういうアクションできる前提のこうなんていうんだ撮影内容になってて、前宙するんですかとか、ジャンプしながら回転するんですかみたいな。いや楽しかったね。だからほぼほぼアクションちゃんと自分たちで体張ってやってますので、なんかそんなところもねみんなに楽しんで もらえたらいいなと思います。楽曲ももう何度も聴いてほしい。なんかこんなところが好きとか、この歌詞のこの部分がなんか自分の生活のこんなところとリンクして好きなんだみたいなね、そんな書き込みメッセージも届けてほしいな。なんかさ、ブランドニューの歌詞毎日聞いててすごいいいなって自分でもっていうか、書いてるのは大森先生なんですけど、自分たちの楽曲なんだけど改めて思っちゃうんだよね毎日。なんかね、これスパイダーマンもそうなんだけど、圧倒的ヒーローなんだけどさ、スパイダーマンもなんだけど、主人公ピーター・パーカーは若者であって、一人のなんか日常だったりとか友達とか恋愛とかなんかそういった部分にすごく向き合って一人の人として葛藤してるし、でそこに対して自分がヒーローとして背負うもののなんか折り合いというか、そういうものとも向き合ってる、なんかその痛みだったり葛藤みたいなものは僕たちのなんていうの、リアルの生活、みんなのリアルの生活にもすごく通ずる部分があって、なんかすごくそこが元気もらえたり勇気もらえたりするんだよねスパイダーマンは。で僕たちの楽曲ブランドニューもなんか、あそうだよな、人間生活でこういう瞬間こうだよなとか、だからこそ一歩前に進めるんだよなみたいな、なんかそういう風に毎日思ってる藤沢先生は最近なんかこのタイミングでスパイダーマンに携わらせてもらって本当に良かったな、嬉しかったなって映画を見て思ったし、このタイミングで元木がブランドニューを書いてこれをリリースして、今なんか自分もブランドニューと共に生きているのがなんかとても幸せだからみんな一緒に聴こう、ミセスグリーンアップルでブランドニュー。お届けしているのはミセスグリーンアップルでブランドニューですね。この夏はぜひみんなにブランドニューと一緒に毎日いい思い出を作ってほしいです。いろんな日々いろんな瞬間あると思いますけれども、ブランドニューを聞いてまた明日も力強く自分らしく過ごしていこうと思っていただけたら嬉しいです。さあ僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢亮華でした。
いやー、なんか最後すごい暑くあったかかったな。
そうね、まあ夏休みだからって毎日がね楽しい生徒ばっかりじゃないだろうしね。そんな生徒にもねぜひこの曲からパワーもらってほしいね。
いやー、なんか本当にね この曲を最近やっぱ各所で聴きます、
うんうん、
渋谷もいっぱい聴くし、ミスドでも私聴いたし、
言ってたもんね、渋谷もすごかったっ、
ミスド買いました、ミセス先生のコラボのやつ、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったし、
いい、うん、
そう、なんかしかも MV もちょっと見させてもらったんですけど、なんか向かい合って演奏する映像って実はミセス先生あんまなかったんじゃないかなと思った時に、このブランドニューではこの向かい合った演奏のシーンがあったりとか、うん、あとアクションが似合う、
いや、あのね、藤沢先生がね、電車に着地する瞬間とね、若い先生がガラスをタタタタタタタって走るとこはね、あれ男の子がちょっと憧れるんで、ちょっと
憧れる世界線だよね、
あれかっけんだよな、
ついにミセス先生自由に空を飛んでるって、
ね、そうね、かっこよかったな、
うん、いやでもちょっとだいぶそのピーヨンがちょっと連発されてた映画ネタバレしちゃいけないっていうのもありまして
だいぶだったね、
すごいあったけど、でもそれくらいやっぱ熱くなってしまう、うん、映画の内容っていうのはやっぱり見た人たちからも聞いてて、私もすごい気になってるから、うん、ちょっと生徒のみんなもね、ぜひともまだ見てない生徒は見てもらい、ミセスロックス掲示板にも書き込んでもらえたらと思うよ、
うん、
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックス、
スクールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ。竹中工務店。
草野正宗です。ラジオを乗り物に、音楽を地図代わりに、ロック大陸というパラレルワールドを旅する番組、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記。このロック大陸というのは、草野が思春期にロックミュージックと出会い、その時にあたかも新しい大陸に上陸したかのようなワクワクがあったことに由来しています。定番曲から隠れた名曲まで、ロックミュージックへの探求心を持って、未体験のエリアへ、その先の彼方へ、毎週1時間の愉快な旅路にぜひご同行ください。スピッツ草野正宗ロック大陸漫遊記は毎週土曜日夜10時のご案内です。なるべく遅れないようにお願いいたします。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK、 教頭の田んぼです。
さあ、スクールオブロック、今夜の授業は、集まれ夏生まれ、
集まれ、ポンポンポン。
さあ、今夜は夏生まれの生徒の君を盛大にお祝いしております。
三重県16歳ラジオネーム加藤ぶどうと、
加藤ぶど
うと、ありがとうございました。
先ほどありがとうね。
ジェネリックスンスン、一生忘れません誕生日に逆転していただきありがとうございました。皆さんも素敵なお盆休みを過ごしてください。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうね。おめでとう、本当にお
めでとう。さあ、そして東京都18歳女の子、ドンリグストラテジー、
ドンリグストラテジー、さっき電話ありがとうね。
逆転ありがとうございました。ラップめっちゃ嬉しかったし、アイスで陰も踏んであってすごかったです。
お、
毎日毎日朝から晩まで予備校生活で焦ったり悩んだりで不安にもなるけど、うん、また明日からも頑張って絶対いい結果つかみ取ります。田んぼ教頭、ラップ考えてくださってありがとうございました。
よかったじゃん教頭。
いや嬉しい、
こうやってどこで踏んでるとかを気づかれるとすごい嬉しいし、
うん、そこね、深みをね、持ってこうね、ラップの歌詞をね、なんか紐解いてくれるってすごい嬉しいな。ありがとうな、ドンリグストラテジー。
すごいニヤニヤしながら読んでたからちょっと言ってあげたいなと思って
さあ続いて、沖縄県16歳女の子、ラジオネームサーリー、
サーリー、
アンジー校長、田んぼ教頭、こんばんは。
こんばんは。
私、今日8月10日が誕生日なんです。
あら、ハートの日、ドキドキ、おめでとう。
おめでとう去年夏生まれの会では逆前に出させてもらって祝ってもらえてすごく嬉しかったです、うん、直接おめでとうと言ってもらえるのは家族と他数人ぐらいですが、お友達から LINE でおめでとうメッセージをもらったり、
うん、
ミセスのファンクラブに入ってるのでバースデーメッセージ動画も見れたりするので寂しくもないです、
うん、
お話ししたかったけどちょっとできそうにないので、せめて読んでもらえたら とっても嬉しいです。
いや、おめでとうザーリー、
おめでとう、
今年も言えて嬉しい。
千葉県16歳男の子、フリフルリスク、
フリフルリスク、
あと1時間ほどで誕生日です。
あら、11日生まれか。
山の日で必ず休みになることは嬉しいけど、
山の日、
部活まで休みになってしまい、直接会える機会が山の日によって妨げられて悲しいです。
いや、でも山のように美しく凛と佇んでてくれ。
ありがとう、
うん、
校長もありがとう。
おめでとう、
おめでとう
何ありがとう、本当おめでとうね。
東京都17歳女の子、リンリン、
リンリン、
あさって誕生日です。
あら、おめでとう。
お盆の期間に誕生日なので、みんな忙しくてあまり祝ってもらったことないので、おめでとうって言ってほしいです。
せーの、
おめでとう。リンリン、おめでとう。
すごくない？あのもうさ、誕生日誕生日誕生日誕生日みたいな、3日連続でみんな連なってるっていう。
今日明日明後日
誕生日の行列できてる。
やば。そして木曜日の子もいたからね。ストラ
みんなだけでカレンダー作れるじゃん、8月の。
いや本当よ、マジでありがとうね。
いや、おめでとうだよ、本当に。おめでとうね。まだまだちょっと直接お祝いもしていきましょうか、う
ん、よし。
もしもし。
もしもし。
校長のアンジーです。
京都の田んぼです。
三重県13歳ラジオネームレナパです。
レナパ13歳、学年は？
と中学1年生です。
中学校1年生、うん、初学年なんだよね。
はい。
ありがとうね。
ありがとう。
スクールオブロックは何で知ってくれたの？
もともとミセス先生が好きで、
うん、
聞いてみようかなと思って。
あ、そこから前後の授業も聞いてくれるようになったんだ。
はい、
ありがとうね。
ありがとう。
今日も聞いた藤沢先生の授業？
聞きました。
あ、うん、よかったよね。最後もなんかさ、すごい胸が熱くなったよね。うん、うん、じゃあレナパはミセス先生が好きで出会ってくれたってことだけど、ちょっとさ、夏生まれなんだよね。いつお誕生日？
8月8日に誕生日迎えました。
あら、2日前じゃない。
8月8日。
ちょっと改めて言わせて。まずはレナパ、はい、お誕生日
おめでとう。
ありがとうございます。
だってさ、今年なんてもう8月8日すごかったよ。令和8年8月8日
末広がりまくりじゃん、
ね、
すごいいい日だよ。
すごいいい日、
記念すべきメモリアルな888。
うん、なかなか並ぶことないからね、この数字がね。
うんうんうん。
いや、素晴らしい日に生まれたね。
はい、
え、この誕生日で13歳になったんだもんね。
はい。
うん。
今年はどんな風に過ごしたの？
今年は家で文化祭、吹奏楽部で文化祭の音符を書いてました。
あら。お、
音符書いてた。
え、あれ、譜面を書き起こしてたってこと？
はい。
あら、大変だったね。なんかお祝いとかはしたの？
お祝いは、家族にしてもらいました。
よかったね。
どんな風に お祝いしてもらったの？
なんかおめでとうって。
おめでとうって。
シンプル。
シンプルイズベストとはこのことです。
言ってもらったんだ。
うん。なんか、はい、ケーキとか食べた？
ケーキはお姉ちゃんに作ってもらいました。
それそれ。そういうの聞かして。そういうの。
すごいスペシャルなことしてもらってるじゃない。
おめでとうもね、嬉しいけど。え、ちょっとこれ今職員からさ、写真もらったんだけどさ、めっちゃ可愛いケーキじゃん。
可愛い。え、黄色いね、ケーキが。
黄色と緑。
何味なんだろう。
え、チョコレートでした。
チョコレート？
チョコレート？へ
え。美味しそう。これお姉ちゃん得意なの？これ作ったりするの、スイーツとか。
得意です。
へえ。これ自分のためにさ、 お姉ちゃんがケーキ作ってくれた時どう思った？
え、珍しいなって
珍しいな。
そういう感じ。
意外になんかあんまないなみたいな。
お姉ちゃんは何校上なの？
大学1年生で。
あ、じゃあ結構離れてるね、年。
はい、
6校上ぐらい。
はい。
おお、結構お姉ちゃんだね。
うん、普段お姉ちゃんお家にいたりする？
バイトとかがかって。
あ、うん、そっかそっか。じゃあまあなかなかいっぱい話したり、いっぱい時間は過ごせなくとも、レナパのためにこうやってケーキ作ってくれたんだね。
はい。
優しい。
いや、嬉しいじゃん。え、お友達とかからお祝いはどんな感じだったの？
LINE のメッセージで送られてきました、
うん、あ、いいね。まあ夏休み期間中だからね、直接はなかなかね、あれだもんね、会えないもんな。
はい。
ちょっとでも嬉しかったんじゃない、そのメッセージ来た時は。
はい、嬉しかったです。
まあでもとはいえやっぱ学校でお祝いとかしてもらいたいよな。
まあな、直接な。
なんかちょっとずるいよな、やっぱこの休みじゃない期間中にさ、うん、お誕生日迎えるとみんなおめでとうとかってやってるところ見たりするし、レナッパもおめでとうって言ったりするでしょ。
はい。
ちょっと8月8日だともうやっぱ夏休み渦中だからね。
そうね、
うん、なんか校長教頭にやってほしいこととかある？なんかやれることだったら私たち全力でやるけど。
英語でバースデーソングを歌ってほしいです。
おー、
英語でバースデーソング、それってほらハッピーバースデーとユーの方かハッピーバースデーとユー、どっちがいい？
普通のハッピーバースデー。
OK、 後者ね。
後者ね。
じゃあまあちょっと歌、これはもう完全にちゃんと歌おうとは思うんだけど、やっぱバースデーソングは歌ってほしいと思う。
はい、友達が英語の時間にみんなで歌われて、
あ、歌ってもらってた。うん、それ聞いてちょっと私もいいよバースデーソングって。
はい、
よし、
いいよ。じゃあ歌おう、職員のみんなでも歌おうね。
よし、
で俺と校長で歌おう。
いくよ、
せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアレナパー、ハッピーバースデートゥーユー。
レナパー13歳
おめでとう。
ありがとうございます。
よかった、喜んでくれた。
今ね、ちゃんとね、教室の外から廊下からも聞こえてきたよ、いっぱい、
うん、聞こえてきた、
うん、職員たちがこう、
職員もみんな歌ってたよ。
うん、
大きい声で
教室の中でも聞こえてきたし、ちょっとでも嬉しかった。なんかなかなか職員のみんなともこうやってさバースデーソング歌うことないからさ、レナッパがこうやって言ってくれなかったらその機会もなかったから、うんうん、ありがとうね、言ってくれて。
ありがとう、
ありがとうございます。13
歳はどんな1年にしたい？
好きな人がいるので、
おらららら、
え
ちょっと
話しに行きたいなと思ってます。
ちょっとおらららら、
めっちゃいいじゃんよ。
そうか、好きな人いるのか。いや、それはもうね、13歳になったこの一個さ、年齢がレベルアップしたレナパが少しでもね、こう好きな人とお話できたりとか思い出がいっぱい作れるように私も願ってるよ。
うん、
うん、お話聞かせてくれてありがとね。
はい、
うん、またさ好きな人の話も聞かせてね、レナパ。
はい、ありがとうございます、うん、
ありがとね。改めてレナパおめでとう。
おめでとう、いい一年にしてね。
はい、
先生のサマーソング、レナパが生まれる前の曲なんだけど。
そうか、
2008年リリース。
はあ、
うん、
そうか。
なんなら我が校でもユイロックスを届けてくれてたちょっと後くらいかな、リリースされたのが。
そうなのね。
いやもう大好きだわ。ちょっとこの後のフレーズ聞いて、ここ大好きだから行こうよ。
真っ赤なブルーだ。
やばいだろこれ
確かにおしゃれだね。
あ、やばいこれ。いやレナパもそうか、今恋してるってことだからな。
そうね、頑張ってほしいね。
そうだね。もう私もこのサマーソングがすごいお守りになって、うん、夏好きな人誘うとかやってたわ、うん、中学生
だから。13歳になったのをこうなんか一歩
ね、
勇気の一歩にしてほしいね、ぜひね。
そうだね、うん、いやいいね、また話聞きたいね。
聞きたい。
うんうん、さあまだまだ話聞いていきましょうか。もしもし。
もしもし。
校長ナンジーです。
京都の田んぼです。
神奈川県17歳ピノナツです。
ピノナツ17歳、学年は
高校3年生です。
高校3年生、ラストイヤーか。
ラストイヤーだ。
ちょっとピノナツは夏生まれなんだよね
はい。
いつお誕生日なの？
8月の11日です。
おお。
ちょっと待ってくれよ、あと20分後じゃないか。
まもなく来るぞ。
やばいじゃん、明日じゃん。
はい、そうです。
ドキドキしてんじゃないの？
まあちょっとドキドキ。
ドキドキしてるよな。
もっとドキドキさせちゃうぜ俺たちで。
本当ですか？
盛り上げてい
こう。盛り上げてい
こう。盛り上げていこう。盛り上げてい
こう。あれだよね、先行来てくれてたよね。
はい、来ました。
そうだよね。
あら嬉しいよ。
いや嬉しいよ。だから言ってくれればよかったのに、その時。
そうだ、誕
生日もう間もなくですって。
その時に確かに、
なんか、
うん、
その言おうっていう考えすらなくて。
なんでよ。
そう、
なんかもう自分の誕生日が、
うん、
祝日だから、
うんうん、
もうみんなに祝ってもらうっていう習慣がなくて、その友達。
ダメダメいろいろダメ。ちょっとあなたが今ここにいた。えい
ペチンと叩いたね。ダ
メよ。私の手だけでペチンってさせていただいたんですけど、ね、あなたが生まれた特別な日なんだから、これはもう8月になった瞬間から高鳴っていいんだからね。
おうおうお
う。なんならもうあれを、気温が上がってきた段階から、おお私の夏が来たって思っていいんだから。
そうよ、意識しちゃっていいんだから。全然。そう
よ、明日でだから18歳になるってことよね、今17歳。
そうです。
やば、成人。
成人だ、大人になるね。
成人じゃん。
なります。
またさ、なんかこの18歳の誕生日ってさ、これまでに過ごしてきた誕生日のなんか迎え方とちょっと 気の持ちを違うんじゃない？成人になるみたいなのもあるし、
やっぱその選挙権が手に入る。
そうだよ、
うん、から、
うん、
なんだろう、大人になった感がありますやっぱ。
そうだよ ね。いやー、18になると途端にそうなのよ。なんか校長の時はさ、20歳、まだ20歳だったからギリ、うん、そうなんか20歳になった瞬間に、あ、そうか、もう選挙権ももらえるし、なんかこういろんなことが解禁されていくのかみたいな気持ちにもやっぱなったけど、うんうん、毎年誕生日ってどういう風に過ごしてる？
毎年はいつも家で家族におめでとうって言いながらゆっくり過ごしてます、
うん、まあでもそれもそれでいいんだよねうん、うん、正直なんか世話しないだけのこう祝い方じゃなくても
穏やか
ね、うん、穏やかに誕生日を迎えるっていうのも、うんうん、しかもね、家族と過ごせたりとかもしてるんだもんね。
はい、
うん、まあでもとはいえやっぱ山の日っていうのにちょっとこう、
そうか、
クッってなったりはしないの？
やっぱその友達とかにみんなでおめでとうみたいな言われたいなっていうのがあるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うんって感じはあります、
うん、なんかこれまでに友達と当日過ごしたりとかはあったりする？
いや、ないって。
ないのか。そうなのか。
ないです。
まあまあでもね、こっから誕生日何回も来るからな、ここからもさ、うん、なんか今年はなんかどういう風に過ごそうとかあるの？それこそ明日だけど。
今年はちょっと塾があって。
あー、そっか、高3だもんね。
そうなんですよ、うん、
いやでもってことはさ、
塾にね、
うん、
友達たちが
いない？塾に。
いや、いるんですけど。
あ、本当？
あら、
そう、だからちょっと祝ってもらえたらいいなっていう考えがあって。
そうよな、祝ってもらいたいよな。
祝ってもらおうよ。
そう、祝ってもらいたいですけど、うん、なんか自分の誕生日多分みんな知らなくて、そんな。
あ、
まあだって言ってないんでしょ、これまでにも自分が誕生日ってこととかさ、なんかその友達、うん、
クラスの人に一人だけ行ってる子がいるんですけど、うん、多分もう明日になったら忘れてると思うんですよ。
いや、今もしかしたらピノナツの誕生日は極秘なのかもしれない。
そうよ、なんかが裏でプロジェクト進んでる可能性があるよ。
みんな、
え、そうなんですかね。
あともしかし、何のプロジェクトそれ。今私は極秘っていうのはピノナッツ側が、あのみんなに教えてくれないからみんなに届いてない、だから相手側からしたらピノナッツは誕生日教えてくれない極秘なのかなって思ってるの方だったんだけど、
そっちか、ごめんごめん、俺はなんかみんながその一人が知ってるからその一人の子がみんなにこう言っててなんかこうおめでとうとか言ってくれるのかなって、もしかしたらそうだったらいいなって思って。
あ、なるほどね、
うん、
その両局面のこの極秘っていう、
そうね、
額面があるけど、まあこれはさ、もうさ、やっぱ堂々と言っていいものだと思うわけよ。
うん、
で、まあでもさ、さすがにちょっと野望っていうのもわかんない。誕生日でーすみたいな言うのもさ、
はい、バースデーガール、
はい、バースデーガール登場っていう感じでもないじゃん、ピロナッツ。
はい。
だからなんか、まあちょっと今日から選挙権手に入れちゃったな。なんかちょっと渋めだけど、
あ、なるほどね、
例えばね、
しっとり聞かせてく、
そうそう、うん、とかなんか、うわーもうついにセブンティーン終わっちゃったかとかさ、
そうね、
なんか
その気持ち声大きめで、
その遠くからこう行くみたいな、
アプローチしてみる、
そうそうそう、
あーいいね、
うん、あと
あの、はい、
うん、ちょっとアホな言い方だと、もう今日からニューミーですとかね。
あーいいじゃん、
うん、
なんかこの休み時間っていうかね、隙間見てね、
塾、うんうん、
の隙間見て友達とかと喋ってる会話がこうみんなに聞こえたりしたらいいよね、本当は、
うん、あ
やっぱさ、このさ、なかなかその誕生日祝ってって言えないって思う心の真ん中にはどういう感情が一番強いの？
なんだ、なんかその大っぴらに誕生日でーすみたいな感じに来ると、なんだこいつみたいになりそうで、
あー、それはちょっと校長から言わせてもらっていい？あの、はい、ピノナツが今誕生日ですって言ってくれたのが私めっちゃ嬉しいのね、
うんうんうん、
で今日今から言うのがさ、ピノナツにとって一番初めの今年のおめでとうになるわけじゃん、私と教頭が言うおめでとうがさ、
はいはい、
でなんならなんで先行ライオットの時教えてくんないんだよって言ったのは、やっぱ言いたいんだよね、おめでとうって、
言いたい言いたい
普通に、でなんかそのもちろんね、言われる側はさ、なんかそんなおこがましいよ、そんないいよいいよ気使わって言わなくていいよとか思うかもしれないけど、これなんか誰かをお祝いするとか誰かにおめでとうとかっていうのって、実はピノナッツ自身が誕生日を迎えることにより人にハッピーを分け与えてるのと一緒なのよ。だって おめでとうってめっちゃ楽しくない？嬉しくない、うん、その言葉って、
あ、嬉しい、楽しいかも。
しかもピノナッツもさ、じゃあ友達がポロッとさ、いや今日誕生日なんだよねって言ったらなんて声かける？
え、おめでとうって、
じゃん、
うんうん、
それなのよ。
あ、
だからそんな深く考えなくていいわけ。
うん、
その私おめでとうってもらいたいんだったら言ってもらいたいし、おめでとうって言われたいんだったらやっぱそのなんかアクションはワンアクション起こしていいと思うし、ピノナッツ自身が友達に言われた時に、え、おめでとうってなるその感情でしかないから、みんな、
あ、うん、
だから
じゃあもう明日、
うん、
塾行ったらもう誕生日ですって言って入ってみます。
いけいけいけいけ、もう
それ素晴らしいよ。
一人ずつの机回ってもいいぐらいなんだから。今日誕生日、今日誕生日、ちょっと一言でいいからちょうだいって。
ああ、そういうね、そうそうそう、確かに言い方もいいかもしれない。恥ずかしがるだけもったいねえからな。
ちょっとおめでとう一発もらっていいとか、なんか、
うん、
ぐらいでいいからさ、なんかさ、そう、これって本当にハッピーを分け与えるっていう意味では、誕生日を迎えてるピノナッツが人にこのハッピーを分け与えてるし、なんならプレゼントしてる側だからね。
うんうん、
うん、本当にそう思っていい、大丈夫。
あ、
だって今そう、私が嬉しいもん、ピロナッツの誕生日教えてもらって、うん、今こうやって話せてることが、
やった、
マジマジマジ、
こっちも元気になるよ、
うん、
でも言いふらします。
いや、もう言いふらしてほしいし、うん、ちょっと一番初めにもらっていい、そのおめでとうっていう今年の一発目。
お、
はい、
じゃあピノナッツお誕生日
おめでとう。
ありがとうございます。
明日楽しめよ、
楽しんでね、
はい、
塾も頑張ってな、
バイバイ、
はい、バイバイ。
私すごい好きなんだよね、誕生日人の。
あ、わかる、
うん、
祝うこっちがすげえ楽しい気持ちなんだよね。
むしろこっちがそわそわしようもいつも、うん、あの人誕生日だとか、
だから言うだけ言った方がいいな。そうそうそう、やっぱな、うん、
ぜひとも分け与えてほしい、そのそう、ね、ハッピーを、
うん、さあそろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。校長お願いします。
はい、
いやもうピノーナッツあと10分で誕生日よ、早いね。さあそれでは黒板を読み上げます。生まれてきてくれてありがとう。
もうこれ一択です。あの誕生日を迎える夏生まれのみんな、まずは生まれてきてくれてありがとう、そして祝わせてくれてありがとう、何よりも出会ってくれてありがとう、たくさんのありがとうとおめでとうを届けます。夏生まれの全員おめでとう。ステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
いやなんかハッピーになったな、やっぱ
ハッピーになった
よ。もう毎日15分ぐらいこれやりたいね、コーナー
ね、本当毎日
この授業で
本当どなたのお誕生日
でしょうか、お誕生日の、ねね、やりてえぐらい
本当にちょっとペチンってしちゃったけど、もうそれぐらいみんなのこと大好きだからお祝いさせてよ、うん、これからも、うん、言ってね。スクールオブロックは明日夜10時に再び開校、
起立、
さあ生徒のみんな当たって
レイ、また明日、ブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店がお送りしました。
防災ワンアクション、防災の持ち出し袋の中にはぜひ食品用のラップも入れてください。箸やお皿をラップで包めば断水の時も水洗いしなくて済みます。体に巻けば防寒具にもなりますし、怪我をした時の三角巾としても使えますよ。
ベリーグッドマンメジャーデビュー10周年記念パーティーモンスターツアー2026、応援歌もやるよ。東京 FM 公演で8月23日日曜 LINE キューブ渋谷、お問い合わせはディスクガレージまで。
見取り図リリーです。
ニューヨーク嶋佐です。
水曜シャベルズソプラノ C が8月8日の霧島ナンバー8の日にちなんで YouTube 生配信をやりました。
女矢沢こと横澤夏子にも来てもらいました。
東京 FM の YouTube チャンネルに8月12日水曜までアーカイブがあります。
見てー。